さて、今週のこの番組ですが、高知大学朝倉キャンパスの教育学部障害教育課程芸術文化コース内にあります彫刻実習室にお邪魔しています。今週の番組、こちらから人文社会科学系教育学部門講師の阿部哲太郎先生、そして大学院1年生で彫刻ゼミ生の片岡浩太さん、そして3回生の北山七海さんと4回生の高石智子さん、以上の皆さんにお話をお伺いしていきます。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは阿部先生にお話をお伺いしていきますが、はい、阿部先生は今年の第67回高知県展におきまして、ベネツィアの夜にという作品で見事特選を受賞なさいました。これ高知新聞にもね、その作品と記事が載ってましたけども、先生おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはどのような作品になったんでしょうかね。実際その新聞の写真を見てみるとですね、少女の胸像、これがメインに置かれていまして、その少女の頭の上にフクロウ、そして胸像の下の部分にはですね、ベネチアの建物を組み込んであるということなんですが、もうすでにこの写真だけで斬新なんですけども、先生がこの作品に込めたメッセージとか思いとか、そういうのはどうなんでしょうかね。
この作品にはベネチアの夜の幻想的な風景をぜひとも表現したいなと思いまして、こういう衣装になりました、はい、
先生実はね、9月上旬にイタリア旅行に行かれて、それが完成の決め手になったと。
そうですね、はい。
なるほど。先生はそういうふうに作品のインスピレーションというのは、日常生活からどんどん得られるようなことなんでしょうかね。
そういうことが多いです。やはり肌で感じたことを立体や形に起こしていくっていうのが立体造形の醍醐味だと思います。
なるほど。そんな思いから、じゃあこのベネチアの建物っていうのを胸像の下の部分に組み込んだと。でですね、それは分かったんですが、頭の上のフクロウ、これはなぜ置かれたんですか。
フクロウは2つの意味がありまして、1つは夜の象徴としての動物と位置づけました、
はい、
もう1つはミネルバにありますように、知識知恵の象徴としても位置づけております。
そうなんですね。そしてタイトルがベネツィアの夜にということで、この作品が見事特選を、ね、受賞なさいましたが、そして先生、この記事によりますとですね、この高知県展、県展に出す理由としまして、一つは学生たちと同じ土俵の上でしのぎを削りたいということなんですけども、やっぱり生徒と同じフィールドの上でやり合いたいというか、そういうことなんでしょうか。
そうですね、もう表現の世界では上も下もありませんから、もう作る作品が全てという、そういう世界をぜひ学生にも勉強してほしいという思いで、はい、作っております、
そして今阿部先生は実は竹林寺に設置される全財童子の立像、これも制作手掛けてらっしゃいまして、もう実はこれ作品は完成してるんですよね。
はい、もうブロンズとして、作品は完成しております。
そして実はこの彫刻実習室に、そのブロンズ像、完成品ではないんですが、その一つ前の石膏の像っていうのがねありまして、いや、やっぱりちょっと神々しいと言いますか、全体的に丸みを帯びたその、子どもの像なんですけどもね、先生、あの像についてはいかがですか。
全財童子という子どもの像なんですけれども、いわゆる竹林寺のお寺が、今度の春で50年に一度文殊菩薩を、ご開帳すると、それに合わせた式典で作らせていただいたんですけれども、その全財童子というのが文殊菩薩さんの、脇寺として位置づけられている仏なんですよね、はい、
なるほど。でですね、先生、この全財童子のフォルムですよね、この造形というのにも実はいろんな工夫がなされているとお伺いしましたが。
そうです。実際に竹林寺の境内に設置することを予定しているんですけれども、海老塚ご住職と、いろいろ協議をしまして、実際にたくさんの方に触っていただく、そういう機会を想定して作ろうということなので、あまり鋭利な部分を作って怪我することなく、触って味の出る造形というものを目指して作りました。
ということは、あの像は触っていいんですか。
そうです、もちろん触っていただくこと、はい、
ということはその竹林寺を訪れた皆さんはそのご利益を目指してどんどん触ってほしいということなんですね。
そうですね、もう素材もブロンズで作っているので触れば触るほど色に深みが出るというそういう味わいもあります。
それも彫刻の魅力なんですね。
あ、そうです。
お送りしたのは平井堅キャンバスでした。
さて今週のこの番組テーマは彫刻の魅力ということで、前半は阿部哲太郎先生にお話をお伺いしてきたんですが、ここの時間からはですね3人の生徒の皆さんにねお話を聞いていきたいということで、まずは大学院1年生で彫刻ゼミ生の片岡浩太さんにお話をお伺いします。片岡さんお願いします。
よろしくお願いします。
片岡さんも実はですねこの第67回高知県展におきましてその出品作がなんと入選ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
これはどういった作品だったんですか？
そうですね、テーマとしては成長をテーマにしてまして、まあ、人間というのはちょっと無理をして上のレベルに合わせて、何かをすることで、成長できるのではないかと思いまして、それをテーマにして作らせていただきました。
なるほど。確かに一つ人間上のステップに進もうとするときは何て言うんでしょうかね、こう、まあ、見栄というか、なんか根拠のない自信も必要なときもあるし、その反面本当にできるのかなっていう不安な部分もあると思うんですけど、そういう両面を表現した作品ということなんですよね。
はい、そうですね。向かって左側がですね、ちょっと見栄を張っている部分ということで、ちょっと決めているポーズで、向かって右側が、不安であったりとか、ちょっとたじろいでいたり、緊張している部分っていうのを表現するために、まあ、足をちょっと引いたり、手にちょっと握り拳を作ったりとか、髪の毛ちょっと、ピンと跳ねて後ろ髪を引かれている状態っていうのを少し、作って表現してみました。
そうなんですよね。実は僕この作品を実際の作品見てはないんですけども、写真で拝見しまして、その向かって左側、これから進んでいこうというその、まあ、自信にみなぎっている部分、これもですね確かにちょっとこう胸を張って、で左側を顔が向いてますんで、さあ今から行くぞという凛とした表情だったんですけども、逆にこう右側を見てみるとちょっとこう半歩足が遅れを取ってると言いますか、そして腕もちょっと引き気味で、でやっぱり先ほどおっしゃったように髪もねちょっとこう後ろ髪引かれてるような、ああ彫刻でここまで表現できるんだなと思ったんですけどもね、この作品が見事入選ということなんですね。そして片岡さんは現在こういう制作と教職の両輪で頑張っていらっしゃると。将来はどうなんでしょう、先生になりたい？
そうですね、先生になりたいんですが、自分でも制作のできる、制作も続けている、そういう先生を目指して、やっていこうと思っています。
どうなんですか、日頃阿部先生にはいろんな教えを受けているんでしょうか？
はい、いろいろと、ご教授してもらっています。
阿部先生どんな先生ですか？
そうですね、先ほどもありましたけど、積極的に生徒と同じ土俵に、立って、勝負しようとしてくださったりですね、自分の作品の途中を見せていただいたりとか、本当に、いろいろ制作過程を見せていただいたり、常に実践を制作を続けながら、生徒に見本を見せながら、教えてくださる先生です。
そうなんですね、同じ土俵に立って自分との力の差を見せつけてみたいな、なんでしょうね、ちょっとこう底意地の悪い、そういうことではないんですよね？
はい、そういうことではないですね。はい、やっぱりそれによってやる気も出てきますし、もちろんその先にいることでちょっとライバル意識も少し生まれてやろうかなという気にもなりますので。
じゃあいつかはやっぱり先生を抜き去りたい？
まあそうですね、はい。
まあそれはね、同じ制作者ですもんね。うん、なるほど。これからも頑張っていただきたいと思います。さあそして次にお話をお伺いするのは現在3回生の北山七海さんです。北山さんよろしくお願いします。
お願いします。
さて北山さんが現在制作されている作品、これがですね、森によくありそうな切り株のようなものなんですけども、これ何ですか？
これは椅子ですね。切り株の椅子です。
切り株の形をした椅子なんですか？
椅子です。
今僕が目にしているのはですね、よくあのお餅をつく時のあの臼のような形、まあ大きさですね、臼のような大きさの切り株なんですけども、これだけじゃないんですよね。
そうですね、あと小さいのが3つぐらい、はい。
しかもこれを作ろうと思った動機が結構ユニークでしたよね。
そうですね、去年の同じ展覧会の時にアンケートで休憩する場所が欲しいって書いてあったのでじゃあ作ってやろうじゃないかと思って、はい、
なるほど、そういうふうにアンケートを利用するっていうのはそれ自体が結構斬新な気がするんですけどね。どうですか、今これで完成で何割ぐらいなんでしょう。
今6、7割ぐらいですかね。
そうなんですね、ここからどんどん色がついてくるんですか。今は真っ白な切り株という感じなんですが。
そうですね、今から多分白だと思うんですけど、白の上にもうちょっと色を入れていきたいなと思ってます。
なるほど、そしてこれを今月19日から高知市文化プラザカルポートで開催される芸文展に出展なさるということなんですね。じゃあこの作品当日はもうそのご覧になっている皆さんに座ってほしいんですね。
はい、ぜひ座ってください。
で座って、あ、これも作品なんだと気づいてほしい。
はい、そんな感じで。
わかりました、ぜひね制作引き続き頑張ってください。続いて4回生の高石智子さんにお話をお伺いしていきます。高石さんは来年2月に高知県立美術館で開催される卒業制作展への作品を現在制作中ということなんですが、これ結構大きい作品ですね、おそらくこれは結構大柄な大人と、その大人の足元に子供とおぼしき、要するに2人の像が今作られているようなんですけども、高石さんこれはどういう作品なんでしょうか。
これは2つの像が同一人物なんですが、大人の自分が子供の頃の自分と決別するための像になっております。
そうなんですね、あ、これ同一人物なんですね。
はい、
そして大人とおぼしき人物が足元にこう寝そべっている子供を、もう僕から見ると置き去りにしていこうとしているような感じを受けるんですが、それでいいですか。
はい、
あれでしょうかね、そのじゃあ人間成長していくにはやっぱりその自分の子供の部分であったりとか、なんかまあ捨て去っていかなければならない部分もあるんだよというような、そういうメッセージなんでしょうかね。
はい、そうです。
なるほど、これが来年2月に向けて制作されている作品ということなんですが、これでどれぐらいの完成度ですか。
今はまだ粘土の状態で、これからもっとさらに粘土をつけたり形を整えたりもしなければならないので、割合で言ったらまだ2割か3割になると思います。
いや、そうでしょうね、確かにまだ右腕できてませんもんね。
はい、
わかりました、いや、ここからの出来上がりが非常に楽しみです。高石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて阿部先生、学生の皆さんに、ね、お話をお伺いして、どの生徒さんも本当にユニークな作品を作りになっているんですけども、阿部先生が考えるその彫刻の魅力、これどのあたりにあると思われますか。
まあ、一言で言うと触れる作品ということでしょうか。
触れる作品ですか。
はい、まあ、つまり絵画であったり、こう描いている描かれているものにはこう目で状況を見れても、実際に触って確かめるっていうことはなかなか困難なんですよね。それに比べて彫刻というのは、そのある形を実際に手で触ることができる、そういう権利が許された芸術だと私は思っております。
と聞くと積極的に触っていいんでしょうかね。
まあ、その展示状況によりますけれども、触っていいという許可があるものはたくさんいろんな美術館にもございますし、そういった方針で展示されているものにはぜひとも皆さん積極的に、関わっていただければと思います。
先生もじゃあその彫刻を作る段で、その触られるってことを結構意識して制作なさってるんですか。
そうです、私が実際所属している日本彫刻会という東京で毎年ある展覧会においては、特に盲学校の生徒さんに触って鑑賞するプロジェクトというものを動かして取り組んでおります。
そうなんですね、確かにそうやって 聞くと、触るってこと、その手から感じる芸術っていうのもね、もちろんあるでしょうね、うん、なるほど、分かりました。では先生、もう時間が少なくなってまいりましたが、最後に美術をこれから専攻しようと考えていらっしゃる学生の皆さんにメッセージお願いできますか。
はい、あの美術は本当にこうこれからの、学校教育でも上層面を非常にこう担う重要な教科ですから、ぜひとも積極的にそういう上層教育に関わりたいという、方はぜひお越しください。
なるほど、分かりました。先生、僕ですね、これまでこういう、まあ、芸術作品とか、まあ、それほど見たことはないんですけども、見る機会に接した時にこう頭で理解しようと思って見てる節がやっぱあったんですけど、そういうもんでもなくて、こう心で感じるものをそのままこう受け入れることも大事なんでしょうね。
そうですね、もう体で感じる、もう心で感じる、そのインスピレーションが全てだと思います。
いや、その言葉は非常に心強いです。わかりました。というわけで、今日は高知大学朝倉キャンパスの教育学部障害教育課程芸術文化コース内にあります彫刻実習室から、人文社会科学系教育学部門講師の阿部哲太郎先生、そして学生の皆さんにお話を伺いしました。皆さん、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。